インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。第267試合目は、新日本 7.10&11 北海道のことをレビュー会です。いきたいと思います。はい、もう早速行かせていただきますよ。新日本プロレス、の大会の、レビューなんですが、このシリーズですね、もう事前にお話もしてる通りですね、サマーストラグルというシリーズに一応なっております。非常にロングなシリーズです。その中にちょこちょことビッグマッチが挟まってくるという感じになっておりまして、北海道真駒内積水ハイムアイスアリーナというところでですね、氷上デスマッチが繰り広げられました。はい、かっこ嘘。はい、ということで、この札幌 2days ですね、ビッグマッチということで位置づけされておりましたので、こちらのレビューしたいと思います。もうほんとショートですね、主要試合だけという形でいかせていただきますよ。はい、まず、ポイントとしてはこの初日 7.10 は岡田翔対ジェフコブ・オーカーンという試合がありました。この試合で、コブが翔からフォールを奪いました。あまりにもあっさり翔が負け、あっさりって言ったらあれなんですけどね、負けちゃってですね、なんかこういう消費の仕方をされちゃうのか翔はっていう感じですね、やっぱりね。はい、残念。いやー、爆上げできると思うんだけどなーって感じですね。まあしょうがない。ジェフコブ岡田和親回戦へ向けての肥やしとなってしまいました。残念。はい、それから、あ、ちょっと試合順ちょっと間違っちゃいましたね。棚橋と健太がですね、揉め出しましたよ、つって。健太が、そういや、弁償してもらってねえな、つって因縁つけて、やっております。はい。こちらは、名古屋で試合が決まったようですね。はい、で、この日、メインイベントは IWGP ジュニアヘビー級選手権ですね。チャンピオン、エル・デスペラード対、チャレンジャー、石森大地ということで、期待の一戦となりましたが、この試合期待通りの面白さでした。はい、両者ともにヒールなんですが、試合前の煽り合いはなんか褒め殺し合戦みたいな感じでね、ちょっとむずがゆさを漂いつつも、お互いリスペクトし合って試合に臨んでるんだなっていう感じで、なんかちょっとノアミすら感じるようなね、スポーティーな感じがちょっとしてました。ただやっぱりヒール同士の試合なので、そういうムーブもちゃんと試合には入ってましたよって感じですね。いろいろスポットあったんですけれども、気になったところ、メモってるところは、ピンチロゴの切り返しでアームブリーカーに入って、というかね、石森の腕殺しなんかどんどん良くなってません？良くなってるよね、本当。イエスロック、ボーンロックを、フィニッシュに据えて、で、さらにそこからの派生で、なんだっけ、ブラディクロスにも行けるみたいな感じになってるので、腕殺しが全ての局面で生きるようになってて、で、しかもゴールにめがけてね、ちゃんと一直線になってるっていうことで、いや、ここに来て石森の試合がまた一段階ちょっと上がってるなっていう感じはしてます。で、この日はピンチロコを切り返してダブルアームで持ち上げられたところを空中でくるっと反転してですね、切り返して、あのダブルアームというかチキンウィングの体勢からの切り返しがありました。いや、すごかったですね、あそこ。ただね、同じ切り返しね、岡田がオスプレイってやってる時にしてんすよね。そう考えると岡田パネーなって感じですけど、はい、そんな感じです。でね、そうだな、ちょっとね、試合終盤ちょい前ぐらいに金的ムーブあったんですけど、あれいらなかったっすね。もうこの2人の試合、あのスポーティーな感じでもう押し切っちゃってもよかった、ヒール VS ヒールのこうなんかところいらなかったなって思いました。別に勝敗に起因するわけでもなく、盛り上がりポイントの一つとしては成立したかもしれないですけど、普段だったらそれがね、響いて大ダメージになって みたいな感じじゃないですか。なんだけど結構その後も長かったんでちょっといらなかったかなっていう感じです。はい、で最後は、デスペが、ピンチロコ2連発というかですよ、というかあれ間違いなくリバースタイガードライバーですよね。地球ウィングの体勢から前に落とすやつ、はい、だと思います。そっから、回転してのロコモーションのピンチロコで行きました。はい、28分54秒ピンチロコでデスペラードが防衛成功という形で、いや文句なしの防衛でしたね。ちょっとなんだろうな、デスペの方が X ディビジョンな動きにですねちょっとついていけてないというか、頑張んないとできないみたいな感じがあったんですけど、はあ、いやそれを差し引いてもいい試合だったと思います。まあ、どっちもヒールのくせに、特にデスペですかね、エモさを出してきてるのは本当ズルだと思いますよ。はい、特にこの日はねフィニッシュのムーブセットで出してきてるんですけどね、ロコモノからのリバータイのでピンチロコでしょ、ロコモーションの、いや激エモじゃないですかこのムーブセットフィニッシュね。でこれってこういうのってその日に当たるともうプレミア感マシマシなんですよ。だから現地で超羨まって感じなんですけど、これそうじゃない時の落差をね逆に感じてしまうというか、で例えば陽線みたいなまあメインだからねそれ違うっちゃ、まあ、そこまでなんですけど、なかなか、うん、いやこの落差をどう埋めるかっていうのは結構課題になってきちゃうかなっていう感じですね、こういう試合しちゃうと逆に、はいです。いやでも本当にいい試合でしたね。まあ新日はこのヒール VS ヒールっていうのを本当最近多用してるんですね。でその中でもどっちかは少しこうベビーフェイスでどっちかがヒールっていう感じの役割付けっていうのはなんかしてるんだけど、結果どっちかが薄味になりがちなのがちょっと気になるなっていう感じですね。だからヒールとヒールでがっちりやってどっちもヒールで面白かったみたいな試合は、あの大田区でやったデスペカネマルとファンタズモ石森、この試合は面白かったです、ね、で同じような感じでこの試合も似たような展開を持ってきてたんだけど、そこがあんまり重要視されてない展開だったので、じゃあいらねえじゃんと思っちゃうわけですよね。はい、でねで文句言ってるんですけど、28分の大熱戦ですよ、めちゃめちゃ面白かったです。はい、石森勝てだったけどデスペ勝っても全然文句ないっていう試合でしたね。はい、面白かったですマジで。地方の 2days の初日のメインぐらいは余裕で任せても問題ないなというふうに改めて思いました。はい、素晴らしいいい試合でしたね。はい、で次2日目 7.11 の方ですね、いきたいと思います。7.11 の方は、ちょっと待ってね、今開きますよ。アンダーで気になったところとしましては、あそうそう、イブシがねワクチンの副反応で体調悪くして欠場してしまいました。ちょっと試合順前後しちゃうんですけれども、まあその関係でマスターワトが高木慎吾とシングルをすることになりまして、しかもこれがセミファイナルと、いやそりゃそうですよね、 IWGP 世界ヘビー級チャンピオンのシングルですから。逆に言ったら高木慎吾のシングル見られたってこれお得すぎませんね、イブシの欠場とチャンピオンのシングルトントンかよって感じですけど、いやでもまあまあありがたいことですよね。14分50秒ラストオブザドラゴンで高木が勝利したんですが、この試合はなんといっても高木のパワーボムからの裏 STF です。このムーブはですね、バトルオブロサンゼルス PWG で、高木が出場して決勝進出まで行ったバトルオブロサンゼルスの2回戦かなんかで、ロビーグルスと対戦した時に見せたムーブですね。もうまるっきり同じです。ロープカウンターをポップアップのパワーボムで、切り返しの ワンツーで帰ってきたところを、ね、間髪入れずのスティーフで、そこからの、脱出不可能な裏へスティーフに入るという感じで、ね、この瞬間にあの俺の友達があのもろにカメラに映ってまして、回って逃げろ回って逃げろって言ってめっちゃ指示してるんですけど、あの結局回ることもできずロビーが、タップアウトするという試合でした。いやー、このムーブね、終わらせてよかったんじゃねワット相手にここで終わらせてもよかったんじゃねってぐらいあの切れ味抜群の、ムーブだったのでよかったですね。これちょっとドームでも見たいな。はい、ねえ、これでちょっとタップ奪っちゃったらまた幅出るぞ高木慎吾って感じなんですが、なんかこの間トースポで膝芯になるって言ってね、膝紙膝芯になる、膝芯っていうとねどうしてもあのカクカクしちゃう人の方を思い出しちゃうんですけど、はい、フルーツポンチはいっていう感じです。高木ワスト、ワト、あのちょっとワトが若干うーんって感じでしたけど、まあまあ良かったんじゃないですかね。はい、でこの日はですね、もう田口ロッキーロメロと石森ファンタズモの、タイトルマッチがほぼ確みたいな感じになりましたね。それから棚橋健太も確定みたいな。そして岡田がコブに空中で捕獲されました。これ前々回も言いましたけども、岡田がドロップキックをしようとしてジャンプしたところを近くにいたジェフコブが空中キャッチしてアスレチックプレックスやるっていう、もう短いシークエンスではありますが、ここは何回見直しても面白い、すごい期待が膨らむって感じですね。タッグならではのムーブなので、これが直接的に見られることはドームではないとは思いますが、いやー、岡田ジェフコブちょっと期待膨らみますね、この2人のシングルっていうのも。はい、ってな感じです。でメインイベント IWGP タッグ選手権、内藤真田対、ザック太一ということで、内藤真田が挑戦にこぎつけたんですけれども、先に、お詫びがございます。内藤真田、私完全に腰掛け、かつ舐めておりました。腰掛けだと思ってたし舐めてたんですけれども、ここまで良きチームになるとは正直思っておりませんでした。ごめんなさいいやそんぐらい面白かったですよ。悔しいけどいいっすわこのチーム。実際ね、生観戦したわけでもないし結果も分かってるのに、この試合めちゃめちゃ面白かったんですよ。これね、デンジャラステッカーズのおかげって言ったらそこまでなんかもしれないですけど、でもね、結果分かってて、しかも別に片や好きじゃない方で、しかも好きじゃない方が勝ったっていうのは、ぬい面白いってことは、これ相当ですよ、これ。はい。逆にね。で、実際2プラトンはないけど、連携がある。ロスインゴならではの連携ね。素早い、こう、息をつかせぬってやつ、があるんで、閉まるとこはきっちり閉まってましたね。まあ、これ金プロだったら連携読んで、そうだな、ロスインゴだったら誰でも組んで、連携さらに上がるベストタッグ持ちみたいなね、いう感じかなっていうね。ここはロスインゴはもう誰が組み合わさっても面白くなるんだなって感じですね、正直。はい。高木さんなどももうちょっと真面目に見とけばよかったかなと改めて思いました。まあ、実際内藤はかつてタッグやってたんで、ね、お手のもんだろうし、このチームに関しては内藤真田どっちも主役でもできるし脇役もできるで、タイミングによってこう多分入れ替えてくるんでしょうよ、試合によってね。それこそね、一個前で話した大原原田組もそんな感じでやってますけれども、こうね、どっちかが前に出たらどっちかが後ろに引いてサポートに回るっていうのがこうきっちりできるっていうのは本当強いなっていう感じですよね。実際この日は内藤がねフォール取る役だったんですけども、まあスカルエンドが効く捕獲技というか、なんつうのカット技としては最強クラスですよね。でデスティーノがもっさり系なんで、捕まえとくにはうってつけの技じゃないですか。これが非常に功を奏してたし、まあ、逆にねこのタッグ戦線っていうのをちょっと言い訳にしつつ、コリエンド式とかね カウンターのカウンティーノ的なね、カウンティーノ with あの捕まってうわーってなってるパートナーみたいなね、真田が抑えてるみたいなみたいので、あのフォールバンバン取っても面白いんじゃないのかなっていうふうに思いました。まあいずれにしても2対1の状態で沸かす2対1の状態は作ってるんですけど、そこでなんかあんまりビッグムーブがあるチームではないんですけれども、はい、それでもあのシングルプレイヤーの強い人同士がしっかり組んでやると、ちゃんとやるとここまで整うんだなっていうのを改めて思いました。はい、そしてロスインゴは誰と誰が組んでもちゃんとしたタッグとして成立するっていうのは、これちょっとすげえんじゃねえのって改めて思いましたよ。はい、デンジャラスセッカーズ悔しい限りなんですけれども、負けちゃったのはね、でももう一回リマッチするようです。試合後のなんかぐりゃぐりゃってやったのは俺は別にいいやって感じで、あんま見てないんですけれども、もう純粋に太一素晴らしい、ザック素晴らしい、内藤もすごい、真田も素晴らしかったということで、はい、いいことづくめだったように感じます。まあこういう試合でねタッグやってくれりゃそれは当然盛り上がるわなという感じです。まあ去年からゴールデンエースとか、それからこの内藤真田とか、それからデンジャラスセッカーズも そこに加えてもいいのかな、タッグチームがちゃんと名前ついて、やってるんで、こういう形でシングルのタイトルが少なくなった今だからこそタッグでより盛り上げていってほしいなというふうに思います。はい、ってな感じです。ベタ褒めしててむずがゆいわ我ながら。はい、ということで一気にあのレビューさせていただきました。新日本プロレスはこの後あの7月22、23、24、25とビッグマッチが続きます。こちらの、プレビューの方はもうある程度 前回やらせていただいてます。がっちりと妄想、最近封じてってみんな言ってますけどね、耳プロ勢は、予想会を、今週末、徳のプゴトの方でやりたいと思います。いろいろ動き出す前に22、23、24、25と全部の、主要試合の、予想を固めてしまいたいと思いますので、はい、あの合議制どうしようかな、はい、人の意見聞いてると俺ブレちゃうんでね、あれなんですけど、まあまあまあまあまあ、ちょっとどうするか置いといて、あの大予想会やりたいと思いますので、こちらも合わせてもしよろしければご参加くださいって感じです。はい、ということで新日本プロレスも面白いよって感じだし、はい、ドームに向けてしっかり道筋できましたから、いよいよって感じですね。はい、ということで新日本会はのレビューはこんな感じで、札幌なんだかんだ面白かったっすね結局。はい、って感じです。質問箱、そうだ、いただいてましたのでお答えしておきますよ。ピピッ、あ、増えてる。はい、ちょっと触れておきますね。これね、特納用でいただいてたのがありましたのでちょっと読ませていただきます。インターネットでお世話になっております。こういったコーナーを作られるかはまだ分かりませんが、せっかくなので盛り上げる意味も込めて特納用の質問させていただきますということで、オスプレイについてるうんちゃらかんちゃらっていうね質問がありました。もうすでにこれ前回の特納プごとでお答えしてますので、はい、もしまだ聞いてなければ聞いてちょ、はい、気になる方サブスクお願いします。はい、って感じです。詳しくは言わない。はい、次、インターネットでお世話になってます。プゴトのスタンド FM でのサブスクスタートおめでとうございます。ありがとうございます。これまでお布施にてご支援させていただいていましたが、サブスクに伴いお布施は終了するとのことですが、定額料金ですがプラスアルファで何かご支援させていただきたく、いただくことはできないでしょうか。これからもプゴト、徳のプゴト楽しみしていますということで、いやもうね、はい、あのすみません、国際とごっちゃん体質、なので、まあ、こういうお声があるんであれば、はい、あのお布施の方は引き続きオープンにさせていただきますので、まあ、なんかあったらですねリクエスト付きでお布施いただければと思います。はい、もう意のままに従いますよ今後ればっかりはという感じです。はい、まあただね、やっぱり 自分の実力勝負という意味ではスタンド FM のサブスク人数が俺の評価だと思ってますから、まあそちらの方もぜひよろしくお願いしますって感じです。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、じゃあ次、最後ですね、パソコン通信でお世話になっております。はい、どうもコロナ禍になってから新日本プロレスを見始め、もうそれに伴いプゴトも聞くようになりました。なるほど、大丈夫ですかそんななのにプゴト聞いちゃって大丈夫ですか。嫌になってないですか。本当すみません、ありがとうございます。先日クニさんが引用リツイートで当時のジュニアの方が面白かったとツイートされていましたよね。私は前日した通りプロレス初心者なので当時のジュニアを知りません。よろしければクニさんのおすすめ試合を紹介していただけますでしょうか、お願いします、ということで、これあれですね、ジュニアがメインになかなかならなかったのに試合順の文句をデスペが言ってるっていうので、でね、クシダの時はあんだけ文句言ってても誰も同調してくれなかったのみたいに対して、いやあの頃の方が試合面白かったしねって俺が引用リツイートしたことをおっしゃってるんでしょう。はい、ということでこれねやったら長くなっちゃうんでもうズバッといきますね。あの頃っていうのは要はクシダがバリバリだった頃です。でこの時のあのぜひ俺が見てほしい試合は、2015年のやばい、15年だよな、ちょっとやばいですね、大丈夫かな、2015年の、後楽園でやった串田対ボビーフィッシュ、2015年のベストオブザスーパージュニアは飛ばないジュニアがテーマだったように思います。レッドラゴンが、ベストオブザスーパージュニアに参戦して、ジュニアだけどぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねるやつじゃないようなものを見せるっていうね、お見せしてたような年ですので、まあ、この年の、ベストオブスーパージュニアの優勝決定戦ね、カイル・オライリー対串田っていうのはやっぱり有名な試合なんですけれども、この時は後楽園で、事実上の最終戦みたいな、最終戦みたいな感じ、最終戦じゃないか、最終戦は串田試合しなかったんだもんね。まあいいやすいません、あっちこっち飛んで申し訳ないんですけど、2015年のあのボビーフィッシュ対串田はもうめちゃんこ面白いので絶対見てください。はい、これかって感じです。それから次の年の、ベストオブザスーパージュニアの開幕戦の、串田対カイル・オライリー、公式戦の串田対カイル・オライリー、これもめちゃめちゃ面白いです。はい、本当に見てほしいです。で串田がメインになんない、どんなに頑張ってもメインになんないっつって悔やんでたのが2017年のベストオブザスーパージュニアですね。はい、この年2017年のベストオブザスーパージュニアの公式戦は本当どの試合も面白いので、知ってる名前が、今ねご存知 の質問いただいた方の名でが知ってるレスラーが出てる試合はぜひ見てもらうといいんじゃないでしょうか。この年のベストオブザスーパージュニアのマッチクオリティはちょっと異常なぐらいすごかったです。まあそれ以降ですね、毎年すごいんでどんどん更新されちゃうんであれだったんですけど、公式戦でどっかどっかすごい試合連発するっていうのはこの2017年から始まったような気もしなくもないって感じです。はい、なのでぜひぜひこの試合おすすめですから、このあたりがおすすめなので見てみてください。串田ボビーフィッシュ、2016年の串田カイル・オライリー、それから2017年のベストオブザスーパージュニアの公式戦、このあたり今引き続き参戦している外国人レスラーも結構出てますので、ぜひぜひ見てみてくださいよって感じです。はい、どのくらい遡ればいいか教えていただけるともっと細かくなっちゃうし、ついついこうやってね長くなっちゃうんですよね、ジュニアの話になると。はい、いやマジで、はい、これもまたねどっかチャンスがあったらやりたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ということで、新日本のレビュー会もこれにて終了したいと思います。今週末は徳信こと、新日本プロレスの大予想会を やりたいと思いますので、よろしければご参加くださいということで、国際とのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがガソリンです。意見、感想、要望、質問などございましたら質問箱もしくはハッシュタグプゴトでお寄せください。それからスタンド FM の方で、特のプゴト、月額課金の方を開始しております。どっから始めても1ヶ月、視聴が可能になります。もしよろしければサブスクってくださいということで、はい、今日はこの辺でおしまいにしましょう。ありがとうございました。